So it's third Sunday, so I'm going to speak in English first. First of all, during the Lent and Easter, we've been focusing on our theme verse, which is from 1 Peter chapter 4, verse 8 to 11. And I think it's like for the first time in 7 weeks to come back to the book of Matthew, which we have been reading almost like 3 years, maybe more than 3 years, and I'm hoping to finish it sometime this year. But now we came back to the book of Matthew. And I don't know if you remember where and about what we've been reading. It's Matthew chapter 22, and today's verse is the very last part of Matthew 22. But do you remember what is the topic in Matthew 22? And I think you almost forget all the rhythm. So I'm not going to go back everything, but just make it simple. So in chapter 22, the Pharisees came to Jesus and asking him a bunch of questions. I mean, mean questions to trap him or to accuse him. But the questions have all failed because Jesus' answer was perfect and irrefutable. So they couldn't trap him in word. But this time, Jesus kind of turned his table and he's been asked questions, but this time, the last part of chapter 22, Jesus asked them a question instead, which we're going to look into today. So, I can say there were two portions in the question what Jesus asked them in today's scripture. The first was a question about Christ, the Messiah. Whose son is he? That was the first question, the first portion of the question. Whose son is he? And the second portion of question was, in light of that first question, why then did David, King David, inspired by the Spirit, called him Lord? Answering the first portion of the question was not so difficult for the Pharisees, because the fact that the Messiah would come from the descendants of King David was unquestionable, and which was common knowledge among the people of that time, especially Pharisees. They've been reading Bibles more than other people, so they knew it, so it's unquestionable. However, they could not explain the second portion of the question, that is, why the Messiah was called Lord by David, as if the son existed before the parents, right? And also was of a kind of higher, sounds like a higher position. You don't call your friends Lord, right? You call Lord, right? Somebody like a God, somebody way higher position. So it's really strange. The Messiah is supposed to be the descendant of David, but still David called this man like existed even before him and even higher position. That doesn't make sense. It's really confusing. And they were not able to answer this question, and that's because they were mistaken about the Messiah and did not understand the scriptures at all. They thought the Messiah was a descendant of David, a human being just like them or us. Therefore, they expected the Messiah to be a human leader, such as military or political figure who would bring them so-called physical liberation, freedom from Roman, or prosperity. But they missed the point. Perspective. They missed the point, perspective, that the Messiah was the Son of God. The scripture speaks of Jesus Christ as follows. If you can please turn the scriptures on Philippians chapter 2, verse 6 to 11. It says, Christ Jesus, who, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. And when he had come as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross. For this reason, God highly exalted him and gave him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. I know when at that time this letter wasn't existed yet, but even if you read all the testaments, it is obvious that this Messiah is the Son of God. So if they understood this master plan of God correctly and knew that Christ, who existed in form of God, did not consider equality with God as something to be exploited, but emptied himself by assuming the form of servant and came down as a man to die on the cross, to redeem us from our sin, they would have been able to answer Jesus' question correctly as to why Christ was called the Son of David, and yet why David called him my Lord. The Apostle Paul also wrote at the beginning of his letter to Romans about this mystery of Christ as follows. He wrote, which he promised beforehand. So it's Romans chapter 1, 2, verse 2 to 4. Which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, who was a descendant of David according to the flesh, and was appointed to be powerful Son of God according to the Spirit of holiness, by the resurrection of the dead. So Jesus was born in the flesh as a descendant of David, according to the promise of God the Father and his Son. But that was his promise, that was his plan. To die on the cross as a ransom for our sins. But many people are actually stumbled and disappointed by his death. But God, in his mighty power, raised him from the dead to prove that his words and promise are worth believing, so that we may be saved not by our own wisdom or strength, but by faith in his death and resurrection and his promise, his word. What do you think about the Messiah? Whose son is he? They replied, David's. He asked them, how is it then that David, inspired by the Spirit, calls him Lord? The Lord declared to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. If David calls him Lord, how then can he be his son? To this question, the Pharisees could not answer a single word because they did not know the scripture or power of God, hence no faith in Christ Jesus. Now, how should we answer to this question? I believe that the answer to this question, Jesus' question, is our confession of faith that the Lord wants us to make. And today, I'm going to have this initial meeting with those who are interested in being baptized, and I think they will be asked to, you know, prepare testimony before they're baptized. But I think one of the most important questions is, who is Jesus Christ to you? It's not who is Jesus Christ according to Wikipedia, but who is He to you? Answering to today's scripture to the Jesus question is the most important, which is the confession of your faith. In closing, I would like to read one last time the words of Philippians chapter 2, verse 6 to 11, which clearly states who is He. Let's read it again. I confess that Jesus is the Christ, my Lord and my Savior, who, existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, He emptied Himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. And when He had come as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even to death on the cross. For this reason, God highly exalted Him and gave Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So this is our answer. This is a confession of faith. Now I'm just going to translate in Japanese. 次は日本語でね、もう一度今のところ、簡単に要約しながら見ていきたいと思います。今日の御言葉はね、ちょっと短めですけれども、日本語でもう一度見ていきたいと思います。22章を私たちはね、見てたんですけれども、イースターで7週間間が空いてしまったので、22章何だったかな、忘れてしまった方もいるかもしれませんが、22章の主な内容というのは、いわゆるパリサイ人たちがイエス様のところに来て意地悪な質問をたくさんするんですよね。それはイエス様を言葉の罠にかけるためでした。イエス様をこう訴える、口実を見つけるためにイエス様にたくさん質問するわけですね。でも彼らのそういう試みは全部失敗に終わってしまった。それはイエス様の答えが全て、もう完璧というか、もう反論の余地のない、イエス様の答えでしたので、彼らのそういう試みは全部失敗してしまいました。で、この22章の最後に来るとですね、今度は反対にイエス様の方から彼らに一つの質問を投げかけています。で、このイエス様の質問には、二つの部分がですね、含まれていると思うんですね。で、一つ目はキリスト、メシアについて彼は誰の子かという質問。二つ目はその一つ目の質問の答えを踏まえて、じゃあどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼んでいるのかという、この二つの質問です。一つ目の質問に答えることはパリサイ人たちにとっては難しいことでは
ありませんでした。
メシアがダビデ王の家系から生まれるということは聖書にも記されている通り、これは疑いようのない事柄として、当時の人々の間にはもう浸透していたからですね。しかしそのメシアをなぜダビデが主と呼んでいるのか、つまりその子供がですね、ダビデの子っていうことはダビデの子孫なわけですから、その子孫がなぜ、親であるダビデよりももう先にすでに存在しているかのように、あるいは主って呼ぶぐらいですから自分よりもずっと位の高い人を呼ぶ、言葉ですよね。なぜそのように呼んでいるのかというこの二つ目の質問については、彼らは説明をすることができなかったんですね。それは彼らが約束のメシアについて思い違いをしていた、聖書の御言葉を正しく理解していなかったからであります。彼らはメシアをダビデの子孫ということを信じていました。つまりそれは自分たちと同じ、ある意味人間だと思っていたわけですよね。ダビデ王の血筋 DNA をすなわち引いたものが生まれる、故に彼らがメシアに期待していたのは、聖書を読めば分かりますけれども、いわゆる物理的な解放や繁栄をもたらしてくれる、軍人あるいは政治家みたいなね、あるいは革命家でもいいかもしれませんが、そういう人間の指導者を彼らは想像していました。でそこにはメシアが神の独り子であるという一番重要な視点が欠けていたわけですね。この視点が欠けているとイエス様の質問には答えることができない。でこれは今日でも同じだと思うんですね。イエス様が実在の人物かどうかということに関してもいろいろありますけど、イエス様がいたとした、イエス様という方がかつていたとした、でもイエス様が神である、神の子であるっていうと、いやちょっと眉唾っていうね、そういう意見たくさんあると思うんです。でもこのイエス様が神である、神の子であるという視点が抜けてしまったら、もう聖書はその意味をなさなくなってしまうわけですよね。しかし聖書はイエス・キリストについて次のように語っています。ピリトビテへの手紙2章6節11節をお読みしました。日本語でも一応お読みしますね。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。もしパリサイ人たちがこの神様のマスタープラン、ご計画を正しく理解し、そのために本来神の御姿であるメシア・キリストがその神の在り方を捨てることができないとは考えない、私たちを救うために、私たちのためにご自分を無にして使える者の姿をとって、人間と同じようになってくださったということを、だからダビデの子孫だということをもし知っていたなら、なぜキリストがダビデの子と呼ばれるのに、ダビデがそのキリストを私の主と呼んでいるのかという、このイエス様の質問に正しく答えることができたはずなんですね。ちなみに使徒パウルはこのキリストの不思議というんでしょうか、奥義について、ローマ人への手紙の挨拶の冒頭部分でこのように書いてます。この福音は神がその預言者たちを通して 聖書において前から約束されたもので、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫と生まれ、子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大尿によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ぬために、父なる神様の約束とそのご計画に従ってダビデの子孫として肉体を持って生まれてくださいました。苦しむために、死ぬために、わざわざ神の姿を捨てて肉を持って生まれてくださった。それが父なる神様の思いだったからですよね。しかしその肉体の死に多くの人がつまずいて失望してしまいます。みんなのために肉体を持ってきて十字架で苦しんで死んでくださったのに、その死に多くの人はつまずいて失望してしまいました。しかし神はその大能の力によってキリストを死者の中からよみがえらせてくださった。それはご自分のご計画、旧約聖書からずっと語られてきたご計画、約束というものが信じるに値するものである、これは本当のことなんだ、信じていいんだ、そのことを人々に示すため示してくださったわけですよね。それは私たちが自分の知恵や力によってではなくて、この神様の技、そして御言葉約束を信じる信仰によって救われるためでした。だからイエス様はどうしても肉体を持って生まれなければならなかった。そしてイエス様は人となってくださいましたけれども、同時に神でなければならなかった。あなた方はキリストについてどう思いますか？彼は誰の子ですか？彼はイエスに言った。彼らはイエスに言った。ダビデの子です。イエスは彼らに言われた。それではどうしてダビデは御霊によって彼を主と呼び、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右の座についていなさいと言っているのですか？ダビデがキリストを主と呼んでいるのなら、どうして彼はダビデの子なのでしょう？このイエス様の問いかけにパリサイ人たちは一言も答えることができませんでした。それは彼らがキリストをダビデの肉的な意味で子としてしか見ていなかったからですよね。彼らが聖書も神の力も知らず、約束のメシアについて思い違いをしていたからです。皆さんは今日このイエス様の問いかけに何とお答えになるでしょうか？その答えこそ主が私たちに望んでいること、求めておられる信仰告白ではないでしょうか。今日はこの洗礼をの準備のですね、学びの前段階のために皆さんに、ね、集まっていただくんですけれども、そのセッションの中で証の準備についてね、ちょっとお話しするそういうセッションもあるんですけれども、皆さんもかつて証を書かれたと思いますけれども、この証っていうものにおいてもやっぱり一番大事なのは何かといったら、このイエス・キリストは誰か、あなたにとって誰かという質問に答えることだと思うんですね。私たちは、どうしても何かこうね、感動的とは言いませんけれども、なんかこうちょっとこう一目置かれるような話をねしなきゃいけないんじゃないかとか、いろんな人の話を聞くと、あの人はあんな体験をしてあんな経験をしてクリスチャンになったとか、でも自分にはそういうのないなとかね、そういう視点で思ってしまいがちなんですが、でも一番大事なのは今日のイエス様の質問に答えることだと思います。イエス様は誰なのか。ダビデの子であり、しかしダビデが主と呼んだそのお方は誰なのか。あなたにとって誰なのか。この質問に対する、答え、
最後にもう一度ですね、ピリピ人への手紙2章6章11節、この御言葉をイエス様の今日の問いかけに対する私たちの答え、私たちの信仰告白とさせていただきたいと思います。私たちは告白します。キリストは神の御姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエスキリストは主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためです。アーメン。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたがなしてくださった御業は、なんと不思議で、なんと美しい技でしょうか。あなたが御霊によって私たちに教え、導いてくださなければ、この奥義を私たちは永遠に理解することはできません。しかし感謝なことに、あなたは私たちの心を開いてくださり、キリストがなぜ人となってこの地上に来てくださったのか、なぜ神の在り方を捨てて、十字架の死にまでも従ってくださったのか、そのあなたの大きな御業の意味を私たちは今聖霊を通して悟り、知ることができます。神様、どうぞ、これから洗礼に向けて、準備をしていくお一人お一人のために、あなたが御霊を豊かに送ってくださり、このイエスキリストがその一人一人にとって誰なのか、この質問に明確に信仰を持って答えることができますように、一人一人を励まし、豊かに導いてください。またすでに告白している私たちも、その信仰にとどまり続けることができますように、またそれを証ししていくことができますように、助け導いてください。すべてを御手に委ね、感謝し、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。